今主は招いて言われます。だから誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、これは真実です、誠ですという意味です。同じように、アーメンと言ってください。お願いいたします。お祈りいたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて召されて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。愛します天のお父様、御子イエスキリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。すでに新しい年より、もはや3ヶ月が過ぎようとしております。あなたは日々、大いなる恵みをもって、私たちを養ってくださっております。どうか、しかし、私たちの世の中は、疫病、そして災害、戦争と、本当に不安の中で、ございます。どうかこの私たちをこの不安の中から導き出してくださいますようにお願いいたします。今から私たちがあなたに捧げようとしております礼拝、賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものでありますように。とりわけメッセージを語られます川崎先生をどうか主をあなたが握りしめて、あなたの御言葉を大胆に語る器として主をあなたが用いてくださいますように。またその先生を通して私たちはあなたの御言葉を聞きますが、私たちの上にも主をあなたが望んでいただいて、素直な心を持ってあなたの御言葉に聞き従うものとして整えてください。どうか新しい年度が始まろうとしております。主にあった道を備えることができますように。そして昨日から JCYC のスプリングデイキャンプが始まっております。どうか今日は伝道礼拝でございます。若い魂の上に主をあなたが望んでくださり、道をまっすぐに備えてくださいますようにお願いいたします。今日どうしても来ることのできない兄弟姉妹の上に、また家で礼拝を守られています兄弟姉妹の上に、主をどうか私たちと同じ恵みをお与えください。すべてあなたを中心として今からあなたの前に礼拝を捧げます。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では引き続いて、着席のままで主の祈りをします。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。 初めての方もご一緒にお祈りください。賛美歌93の 5a にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を褒めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。次に昆虫の講読をします。昆虫の講読の箇所は詩編8編でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、4分の1が新約聖書です。今日の講読箇所は旧約聖書の最初のページから開いていただいて825ページをお開きください。詩編8章の1節から10節でございます。司会者が1節2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の10節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。講読詩編8編。指揮者によってギリトに合わせて賛美。ダビデの詩。主よ我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。あなたは天上の威厳をこの地上に置き、
幼子と主の御子の血によって砦を築かれた。敵対する者に備え、敵と報復する者を鎮めるために、
あなたの指の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。
人とは何者なのか、あなたが心に留めるとは。人のことは何者なのか、あなたが顧みるとは。
あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、栄光と誉れの冠を授け、
御手の技を治めさせ、あらゆるものをその足元に置かれた。
羊も牛もことごとく、また野の獣、
空の鳥、海の魚、鳥を言うものまで。
ご一緒に。主よ我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。アーメン。では次に改宗祈祷を捧げます。先に峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。初めての方でも今日この礼拝に参加することができたということを主を神様にお伝えください。
主よ我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことかと。天の父なる神様、感謝をいたします。今日こうして礼拝に集う恵みを与えてくださいましたこと、ありがとうございます。また、制限の多い中での礼拝ですが、主よあなたを礼拝することができましたことを感謝いたします。またこの時も、施設やホームでおられる方、また入院中の方、あなた家でインターネットなどを使って礼拝している方にも 同じ恵みを分け与えてくださいますようお願いいたします。世界ではまだ感染症や争い事や災害が起きておりますが、その全ての不安から私たちを解き放ってください。また今日奉仕される一人一人を強め励まし、最後まで用いてください。メッセージをされる川崎先生を特に強めて、今日なくてはならないあなたからの語りかけを聞かせてくださいますようお願いいたします。また今日初めて教会に来られた方もいらっしゃると思います。どうぞあなたのことが分かりますようあなたが語りかけてくださいますようお願いいたします。また、この今日の礼拝よりまた一回りの週もあなたの守りの中にあって過ごすことができますようよろしくお願いいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げたいと思います。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書でございます。先ほど申しましたように、聖書は後半4分の1が新約聖書であります。今日はその後半、新約聖書から2箇所聖書をお読みいたします。一つ目がヨハネによる福音書19章38節から42節。ヨハネによる福音書19章38節から42節。新約聖書の204ページでございます。でそこに、何か付箋かしおりを挟んでいただいて、もう一箇所が、ローマ人への手紙10章の9節。ローマ人への手紙10章の9節、新約聖書283ページもお開きください。
ヨハネによる福音書19章38節。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを連れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行ってイエスの遺体を取り下ろした。前に夜イエスのもとに来たニコデモも没薬とアロエを混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。ローマの信徒の手紙10章9節。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからであるからです。
次に、使徒信条を告白いたします。皆様お立ちください。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にございます。使徒信条は私たちの信仰告白として、 全世界の教会で告白されているものです。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。神はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、
乙女
マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。ではお座りください。では次に今朝のメッセージを川崎牧師に捧げていただきます。今朝は信仰は実践的なものと題してメッセージをしていただきます。
お祈りをいたします。神様、生ける者に命を与え、なくてならないものを備えておいてくださいます。このように私たち一人一人が生かされていることを喜び、また感謝をいたします。明日のことを思い煩ってはならない。明日のことは明日自らが思い煩う。その日の苦労はその日だけで十分である。この言葉を思い起こしながら今見舞いにおりますし、ここから出発させていただけることができますこともありがとうございます。しかし、主よ、思い起こす御言葉によって私たちに反省を促し問いかけられます。とりわけ主よ、私の行動や思いの中に告白すべき罪があることをどうぞ示してください。あなたの真実に支えられてそれを言い表します。完全に成し遂げてくださった主イエス様の十字架の救い、その贖いの上に私の一切の罪を許し清め続けておってくださいます。自分の存在の扉を開いてイエス様を迎えさせてください。今日そして思いでご一緒に見舞いにおります。そしてまたこの救いの原点に立ち続けさせてください。肉体の疲れを覚えていらっしゃる一人一人にそれを打ち勝つだけの礼拝の喜びを与えてくださいますように。家族のこと、職場のこと、学校のこと、これからのこと、重荷を覚え、疲れを覚えていらっしゃる方がいますなら、主イエス様、あなたの恵みのもとに行こう安息を味わうことができますように。また、あなたが託される重荷を喜んで担っていくだけの力を与えてください。ここに来会できず、またこのような力を必要としている、特に病床にある方々がおられます。どうぞ続けて癒し、強め、回復の恵みに預からせてください。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。このようにイエス様、あなたおっしゃいました。争う心、時に憎しむ心が私どものうちにもあります。身を世界に向けるときに各地に争いが絶えません。 我らが毎日のようにウクライナの戦火にあってらっしゃる方々のそうした現状を見るときにどうぞ終止符を打ってくださいと祈ります。指導者たちを平和のために働かせてください。ウクライナにおいてもロシアにおいてもその教会が祈っております。守ってください。平和を作り出すものとしてください。私たちのうちに恐れが支配します。自然災害、どうぞ復興への道を開いてくださるように、あらゆる方々を用いてください。感染症に対しても収束を切に祈ります。この時あなたの平安を願い、恵みの満ち溢れることを切に願いつつ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。よくよくあなた方に言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。よくよくあなた方に言っておく。新しく生まれなければ神の国に入ることができない。実は、お祈りにもありました昨日から今日参加にたくさん来ていらっしゃいますが、特にジュニアヤングの方を中心に、先生方と一緒中心に、スプリングキャンプ、まあ、デイキャンプということで昨日開かれ、良き時を持たれ、また今日の第一礼拝はこちらで合流しているということ、もうジュニアヤングの方は昨日聞いてくださったヨハネによる福音書の3章の1節から16節を取り上げまして、人間である、人間になるという話をしました。みんな人間なんですね。いや、私違います。実は私のあだ名は白熊ってあだ名、昔はね、あだ名だった、体が大きかったものですから、金太郎さんというあだ名つけられた時もあるんですが、でも熊じゃないんです。やっぱり人間なんです。でもどこかで新しく生まれる、人間になることが必要なんだということを昨日申し上げました。それは自分の力でできない。私たちの救い主イエス・キリスト様はそれをしてくださるという、十字架と復活の技を通してしてくださった、しておってくださるという恵みに、私たちは救いに預かるものとして招かれています。このイエス様は私たち一人一人にふさわしい出る幕が与えられる、一人一人にふさわしい出る幕、まあ、出る番といいますか、ありますね。今日読んでいただきました、読みましたところはヨハネによる福音書の19章のこの箇所で、紹介しましたニコデモという方は、ここの場所と昨日開いたこのヨハネによる福音書の3章のところと、もう一箇所ちょっと出てくるだけの。で、この人は生涯どうなったのかっていろいろ言われるんですが、聖書は書いていません。読んでいただきましたときに、ここにアリマタヤ出身のヨセフという人が出てまいります。また聖書初めて開く人は、この聖書のところにですね、込み出しがついていて、括弧が書いてあるとか、他の聖書の箇所にも書いてある。マタイだったらマタイに書いてありますし、マルコだったらマルコにも書いてありますが、どうもこのアリマタのヨセフという人は相当お金持ちだったそうです。また身分の高い人であったと書いてあります。で、もう一人は、昨日話しました、そして今日中心取り上げたいと思うんですが、前に夜イエスのもとに来たニコデモと、こういう書いてあります。ニコデモ、どうも昨日の話で思い出して、どうぞ大人の皆さんは、もう一度思い起こしてほしいんですけれども、このユダヤ社会の指導者だったということです。で、この人たちはよくペトロという人の話聞くと、もヨハネとか、このヨハネによる福音書からヨハネさんというのはイエス様のお弟子さんだったんですが、彼らもイエスの弟子として数えられている。もう一度聖書に注目してほしいんですが、このヨハネによる福音書の19章の38節というところを見てほしいんですけども、その後イエスの弟子でありながらと書いてある。弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していた。で、アリマタの様子もそうですし、ニコデモもそうでした。堂々と、私は教会行ってますとかね、私はイエス様信じてます、そういうことを公にしていなかった人たちです。でもそんなニコデモに対しても、まあもちろんアリマタヤのヨセに対しても、 どこまでもどこまでもイエス様は彼らを愛しておられ、愛し続けられたお方です。
どうぞそれは自分もニコデモになったつもりで今日聞いてほしいので、私も愛し続けとってくださるということです。そして愛し続けとってくださるお方ですから、私たちに出る幕をちゃんと用意しておってくださる方、それはニコデモだけじゃない、私たち自身にも人生のどこかでしっかりと出る幕作ってくださるお方の。でイエス様はとっても慈しみ深いお方だなと思いますし、慰め深いお方だなと思います。これからお話していくところは今日の週報の裏にですね、選挙用紙と書いてあるんですが、その箇所全部書いてますから、いちいち開けませんけど話していきます。どんなに慈しみ深くて慰め深いお方であるかと、ざっとですね紹介します。ニコデモっていうのは議員であって地位の高い人であって教養もあって、まあすごい人だったと思うんですが、でもどこか自分の心の中に確信を持てなかったということを昨日話したんですけれども、ある時ですね、そうですね、今日の読んだこの19章のお話のところの前日の夜になりますね、前の日の夜になりますけれども、当時ユダヤの社会で指導的な人たち、大祭司と言われる人たちがイエス様に尋ねているところがあるんです。おいイエスよ、お前の弟子は誰と誰と誰か言えって言ってるんです。イエス様おっしゃらなかった、おっしゃらないで、いや私はこれからどういうふうな、今まで何をしてきたか、これから何をしようかということはみんなに聞いてみたら分かりますよとおっしゃってらっしゃるとか、今日の聖書の箇所書いてます、18章の19節以降見ていただいたらそういうものが書いてある。イエス様をお一人だけでただ十字架の道を進んでいきますとこう、そんなことをおっしゃってらっしゃるわけですね。何言ってるかと、弟子たち守られたんです。このニコデモをはじめとするまだ公にしてこっそりと過ごしていた人たちを、名前言ってしまったらあいつも弟子かとこうなるわけですから、イエス様守ってらっしゃるところなの。そして同じ日の前日の同じ日の朝だと思いますが、こんなふうにおっしゃってらっしゃるところがあるんです。聞いてくださいね。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の子たちを愛して最後まで愛し抜かれた、最後まで愛し抜かれた。これ13章の一節です。ちょっと宣教師の前後するとこ前後して書いてますが、最後まで愛し抜かれた。もちろんニコデモも最後まで愛し抜かれた。なんか逃げ切らない男やなと思っても、それでも最後まで愛し抜かれた。今お話しているところは約ですね、半年ぐらい前のある話です。これは7章とか書いてある7章の50節51節のところなんですが、みんながですね、その指導者たちが他の人に、おいあのイエスというやつはどういうやつや、イエス様を捕らえようとしていたときに、ニコデモはですね、イエス様弁護できなかったんです。いやこの方はねこういう方であってね、一言も言えないで沈黙守ってるところあります。ちょっと今日読んだ19章の隠していたっていうのはね、そういう形でどんどんどんどん過去に現れていたわけです。なぜ隠していたのか、ユダヤ人を恐れてた。どうもこういう恐れはニコデモ、またアリマタヤのヨセフだけではなさそうです。他の人の顔色、私もそういうとこ顔色を見たりですね、こんなこと言ったら人からどういう評価を受けるだろうか、人間を恐れると罠に落ちるっていうとこあります。これいろんなことで私たちも経験します。この恐れは、あ、私弱いからとかね、よく弱いという言葉を使う。確かに弱いんですけれども、単に弱いんじゃない。心の向きがちょっとちゃんと向いてないからな。イエス様のに向いてないから、こういう恐れきます。
ちょうど今日取り上げたこの19章が大体3日ぐらい前になりますが、
12章というところに
これも42節こう書いてあるんですが、こう書いてますね。ちょっと読みますから聞いとってください。ヨハネによる福音書の12章のですね、
今日はジュニアヤングで聞いてるときあちこち聖書開くな、まあこういうときもあっていいでしょう。
どうぞ聞いとってくださいね。12章の42節から43節あたり言いますと、ちょっと私も見にくくなってきたんですが、とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって告白はしなかった。をはばかってですね、彼らは神からの誉りよりも人間からの誉りを好んだのである。
これ見事に当ててますよ。聖書って心理学も通用する本だな、時々思うときは、
神からの誉りよりも人間からの誉りを好んだからである。人からの誉りを愛し追い求めた。心の底にはね、神様を信頼し生きることできなかったんですよ。どうぞ今日はこういう時ですから許してください。昨日もだいぶ私個人の話をしたんですが、これ時々話することなので、またカットしたらまた聞いてください。私は1972年に、古い話ですね、まだ生まれてない人たくさんいますが、生まれて初めて友達に連れて教会に来ました。牧師先生の話さっぱりわからなかったんです。ローマの信徒の手紙の難しい話してらっしゃって、なんか固い話だな、河原付の話も固いけど もう私が今言ってるその先生もめちゃくちゃ固い話なさった。帰ってきた時に翌日だったかな、教会からおはがきが来ました。私てっきりその時の長部さんのように教会で会計してらっしゃる役員さんだと思ったんですが、後で分かったことは、そこの牧師先生の奥様からのハガキだった。その奥様が先だって召されたという報告を聞いて行けなかったんですけれども、本当に懐かしく思い出しました。昨日も一生懸命ハガキどこ行ったか探したら見つからない。それ全部覚えてます。昨日この日曜日には教会によくいらっしゃいました。牧師をはじめ信徒一同心から歓迎申し上げます。そして聖書の言葉が書いてました。前の聖書訳で言いますが、たとえ人は全世界を手に入れたとしても誠の命を損じたら何の得になろうか、人はどんな代価を払ってそれを買い戻すことができようか、というイエス様がおっしゃった言葉が書いてあった。 イエスという方は、神様は私たち一人一人に大切な大切な命を授けてくださったから、みんな大切なんです、価値が高いと書いてあったと。
私はその手紙をいただいて、なぜか心に残って、それで後悔だった。初めて教会にいらっしゃいまして、わからないことがたくさんあったかと思いますが、これを機会に4回教会お越しくださいと書いてあった。私もよく似た文面書きます。そういうおはぎいただいてくださった方も何人かいらっしゃるかもしれません。でも私は行かなかった。
何度も何度も友人が訪ねてくれましたが、約1年半行かなかった記憶があります。
ここは私偉いんですよ。教会は行かなかったんですけど、学校がですね、チャペルがありましたから、なぜか真面目にチャペルが出てたんです。その時の話が呼ぶ気だったことだけは、もう一つわからなかった。ね、今、教会の皆さん、陽気、聖書日記に従って読んでらっしゃると思うんですが。約それから1年半ぐらい経った8月に、友人が学生さんばっかりのキャンプに連れてってくれた。私は大学生の時ですけれど。とにかく義理と人情に弱いもんですから、交通費も全部出してくれましたから、キャンプに行きました。その時に、一人の牧師が語った言葉は、私の心にぐわーっと突き刺さったんです。どうして私たちが価値が高い一人一人なのか、それは神であるイエス・キリストが十字架にかかって命を投げ出してくださった。あなたのために命を投げ出すほどに、あなたは価値が高い人間なんだと言われたの。
あなたは失われてはいけないんだ、愛されてるんだ。
でこの後はちょっと皆さん、今昨日言ったように、私はなんて心が汚いのかなということをその時初めて気づかされた。ああ、この私をイエス・キリスト様は限りなく最後の最後まで愛してらっしゃった。
私はその時に心からイエス、生まれて初めて まともな祈りした、よろしくお願いしますと祈りしたと思います。そこからスタートでした。
愛する皆さん、あなた一人一人、私たち一人一人は大切で大切で価値の高いものですよ。だからこのニコデモさんを最後の最後まで愛し抜かれたように、私たちも愛し抜いておられる。これ忘れないでください。限りなく愛してらっしゃる。こっそりとね、来た人だったとしても公にしなかったも、最後の最後まで愛し抜いてらっしゃる。
さてそのニコデモはですよ、今日開いたこの19章をもう一度開いてほしいんですけれども、イエス様が十字架におかかりになって、さあどうするかというときに、この有馬太のヨセフのお墓に、彼の、持っていたお墓に納めましょう。そしてニコデモという人が、ちょうどイエス様がご誕生なさった時のように、あの博士たちが捧げたもの、同じものをここで捧げている。これ大切な大切なものとして捧げている。こっそりとそれまで過ごしていた、このニコデモはですね、ここで公にしてるんですよ、自分を。みんなが見たら、あれはイエス様の体を墓に葬るために手を添えている。思い出してください。ここまでペトロとかヨハネは公にね、私はイエス様どこまでも連れて行きますといった、あの弟子たちがイエス様が十字架にかかる段になると知りませんと言ったんです。この人たちは逆なんです。イエス様が十字架にかかるまでこっそりと過ごしていたんですけども、このニコデモさんはイエス様が十字架にかかられたそのことを通して、公に自分がどういうものであるか、それを言い表した。どこで彼らこんなになったんでしょう。
ニコデモさんはあの三章で見たようにイエス様が語られた話は聞いていました。それまでイエス様はその約3年間、あの三章から3年後は今日のこの記事ですけれども、イエス様がしてらっしゃることを遠巻きでしょうけど見てました。語られることも聞いていました。言葉とかイエス様が奇跡をなさる技では公にできなかった。彼をして公にこのようにさせたのは、イエス様が十字架にかかられたその事実を見て、ああこれは私のためになされたんだということを受け入れた時なんです。
イエス・キリストの十字架は、あの御業は一人一人の人生をこのように変えてしまうんです。
私のためだ、私の罪を許すためだ、私を清くし続けるためだということを本当に心からありがとうございますと受け入れることができたときに、私たちの人生変えるんですよ。
それが具体的にこう、お体を葬るためのその技に行為となって現れています。
ああこの方が私の主です。
今日もう一つ開きました。ローマの信徒の手紙、そこを開いてください。修法の上のにもね書いてますから、そこを見ていただいたらいいかと思うんですが、ローマの信徒の手紙10章の9節、
もう一度読みますね。
聞いてください。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。
告白する。すごい言葉ですね、告白。この言葉の意味はね、聖書が使う意味は、心で、あ、そうだな、そうだなと思って、密かに信じたこと。同じこと、心に信じたことを、そのまま口で表すという意味です。心に思っていないことを言うんじゃなくて、心でそのとおり信じたことを口で言い表す。口で言い表すという、ホモロゲオという言葉なんですが、その言葉は、 存在そのものとなってそれが表されるとか、行為となってそれが表されるという深い広い意味合いがあります。口で告白する、皆さん、例えば
今日ご夫妻で来てらっしゃる方もたくさんいますが、夫であり妻であり、私の家内も後ろにいますけれども、この人私の妻であるということを公に言うでしょ。あっこに座ってる女性、ひょっとしたら私の奥さんかもしれませんなんて、そんな言いません、隠しませんよ。堂々と私の妻ですと言いますよ。本人どう思ってるか、まあ思ってると思うんですが、私の妻は妻で、私のなんか大きい顔やなといつも思ってるらしいですが、夫だってみんなの前で言うんです。親子の関係ってそうじゃないですか。この人は私のお父さん、この人は私のお母さん、この人は私の子供さん。これ聞いてたら大変なんですよ。うちの娘がですね、昔ですよ、幼い時に、よく太ってたから自分の父親だというのをちょっと言うの恥ずかしかったので、私の父親じゃないというのは素振りしたことある。今は違いますよ、言っておきます、名誉のため言っておきますが、まあ、そういう笑い話ありますけど、私のお父さんお母さん、私の妻夫というのは公にするでしょ。同じですよ、密かに隠していませんよ。これ私の妻です、夫です、我が子です、我が父です、母です。イエス様は私の救い主です、主ですと、信じたことを口で表して公にして、それは行為となっていく、一緒に過ごす、一緒に歩むということになって現れていく、それが告白するの。今密かにそう思っていらっしゃる方もいらっしゃいますか。どうぞそれをそれぞれの立場で表したらいかがでしょうか。それは結局ですね、一緒に歩むということは、お互いその人のために生きるということにつながるんです。今日二つ目にキリストのために生きると書きました。一人一人にふさわしくキリストのために生きる道が開かれていく、それが出る幕です。あ、それは牧師とか教会のリーダーとか、なんか一生懸命やってる人がキリストのために生きるんです。いい、一人一人がキリストのために生きるんです。川崎のように進学校行って、そういうことです。いい、皆さんがそれぞれ持ち場、立場があると思います。学んでらっしゃる学校があると思います。職場があります。ご家庭があります。同じ場所でしょう。でも、そこで、キリストのために働くんです。キリストのために学ぶんです。キリストのために美味しいお食事を作るんです。キリストのために、互いに愛し合う。全然違ってきます。私、学生の方にはっきり言います。勉強の得て増えてあるかと思います、得意。キリストのために勉強してください。絶対成績上がるから。ちっちゃい声で偉そうに、私そうだったんです。キリストのために、あ、なんでこの学びをするのかな。得て増えてありますよ。英語の得意な人もありますから。ちょっと他のことは苦手ってあるかもしれないね。そのために、好き的に。ああ、ここで私がイエス様のために生きるんだな。さあ、そこが出る幕です。先ほど紹介しました、方がですね、先回召されて、ちょっと私も関係者にお電話したときに、川原崎先生、お嬢さんがいらっしゃるんですが、お嬢さんが、母は先生のためにずっと祈ってましたよ。私も感動したところから申し訳ないと思いに走ったんですけど、それを私がイエス様にお仕えする道だといつも言ってました。ああ、私もそうだな。その人にとっては地味な地味な地味な生活だったんですけども、イエス様のために祈るという光栄ある働きだとおっしゃってらっしゃったそうです。まあ、お嬢さんが今牧師人してるんですけど、そんな電話をくれまして、ああ、キリストのために生きるってこういうことなんだなと思いましたですね。それはその人、変わらせきゃ変わらせ 皆さん、ニコデモのように公に言い表す形、いろんな形がありますけれども、キリストのために生きる皆さん、お互いの出る幕を、もう長らく信仰生活を送っていらっしゃる皆様方よ、あなたはキリストのために、そのところで出る幕があるんじゃないでしょうか。それを確認してくださいませ。一人一人にふさわしく、それは必ず自分のためになっていくんです。キリストのためだったら自分は何もなくなる、 いえ結局自分のためになっていくんです。そして人々に良き感化をもたらします。どうぞこの朝、そのイエス様の招きに応答しようじゃないですか。口で告白するというのはそういうことですね。お一人お一人にその導きがありますから、私たちも一歩その導き、またそのことが不明確な方いらっしゃる、もしそうだ、私はっきりしなかった、いや、ここでそうなさったらいかがでしょう。今まで長らく信仰生活を送っていらっしゃった方々、私も含めて、そのことをしっかり自覚を持って、ここまで愛し抜かれている。ニコデモ最後の最後でそのように追いかけるように、愛し抜かれた私に対してもそうしていらっしゃるということを知ってですね、キリストのために同じ場所であろうかと思いますが、使わされていきたいものであります。お祈りいたします。慈しみ深い主なる神様、限りないご愛のゆえに主の御救いに預からせ、新たに生まれるという恵みに招いておってくださいます。今私たち一人一人が信仰を通してイエス様とその救いの招きを受け入れ、それを公に表し、一人一人にふさわしく主のために生きるように導いてください。そこまで愛を持って導いておってくださいますから、ただただよろしくお願いします。我らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそのところ祈りばといたしましょう。
皆によってお祈りを捧げいたします。ではこの後、賛美歌の伴奏、そして感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では賛美歌448番、お招きに答えました。448番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。口でイエスは主であると告白し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名を呼んで礼拝へと招いてくださり、あなたの前に礼拝を捧げられたことを心より感謝いたします。私たちは弱くあなたの顔を見るのではなく、心があなたの方を向いているのでもなく、人の目を恐れ、目に見える人からの誉れに心を奪われやすいものです。その中にあっても、主よ、あなたは私たちを最後まで、十字架の死に至るまで愛し抜いてくださっていると、そのことを知りました。ありがとうございます。どうぞ主よ、私たち一人一人がそのことを心から確信し、あなたが私の救い主ですと心から告白することができますように、私たちの日々の生活が主のものであると、日々の生活を変えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうしよう、今から心いっぱいの捧げ物をあなたの前にお捧げします。この献金をあなたの御用のために幾倍にも増して用いてくださいますようによろしくお願いいたします。また捧げられますお一人お一人をなお祝福してください。感謝し、皆様の祈りに合わせて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。正英賛美歌27番、父子、聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。正英の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。